はい、どうもザボでございます。週末のポッドキャスター音高3でございます。音高3はいつもいや違うんですよから入ってずっとやってて、ゲストも招かなかったんですが、ミュージックのトーク機能も終わりが近いということもあって、久しぶりにゲストをお招きしております。本日のゲスト、自己紹介をお願いいたします。
はじめまして、ジャズの入り口案内所案内役をやっておりますフランクナッパです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。初のゲスト登場なんですよね。
全くの初めてでドキドキしております。
始められたのも今年からでしたっけ？去年か。
そうですね、去年の6月なのでまだ1年経ってないぐらいですね。
あ、去年の6月から。そうかそうか、ね、はいはい。多分ね、全部残さず聞いてるはずなんですよ。
ありがとうございます。
そんなナッパさんとですね、今日はジャズのお話がしたくてゲストにお招きしております。一つよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
ナッパさんのね、番組ジャズの入り口案内所の番組コンセプトなんか教えていただけますでしょうか？
はい、このジャズの入り口案内所という番組は、さまざまな扉からジャズの入り口をご案内するラジオとなっております。ジャズを聞いたことがない方、またジャズを聞いたことのある方、皆さんが楽しんでいただけるように、また敷居が高く感じているジャズの敷居をいかに下げて皆さんに親しんでもらうか、こんなことを考えながら配信をしております。
ジャズってやっぱり敷居高く感じられるもんなんですかね。
なんか誰に聞いてもなんか難しいんでしょとか、なんかよくわからないとかいろいろ言われますよね。
あー、結構乗れる曲が多い印象があるので、僕が何も考えずに普通にこうリズムに体を委ねる感じで楽しむことが多いんですけどね。とつきにくい方もいらっしゃるのか。そうかそうか。
そうですね、僕初めて聞いた意見としてですね、昔地方の公民館にライブというかコンサートを聞きに行ったんですよ。で、はい、その地方っていうのがいわゆる漁村農村のですね、ど田舎でして、はいはいはい、でそこで何も知らないおばちゃんたちが聞きにね、来てたんですけど、はい、ソロをプレイした僕らがうわーって思ってる後ろで何をふざけとるのかねって言ってる人がいたくらいなんで、理解度は低いんだな世の中ということを感じたことがありましたんで、結構意外とみんなそんな感じなのかなみたいな。
あ、難しく感じるのか。そうかそうか。漁村農村とおっしゃられましたね。僕も初めてジャズのライブなんていうのは行ったのが、境港市っていうのが鳥取県にありまして、はい、そこにね、妖怪ジャズフェスティバルっていうのが、毎年夏ぐらいに来るんですけど、
水木先生の
そうなんです、妖怪水木しげるロードっていう、はい、鬼太郎の像がいっぱい立ってるような、鬼太郎とか妖怪たちの像が立ってるようなところのそばであるフェスティバルがあって、そこで初めて見たのがあれかな、結構印象に残ってたりもしますね。ということで、ジャズの入り口案内所さんは配信日なんていうのは決まってたりするんですか？
はい、ジャズの入り口案内所はですね、隔週金曜日大人の時間午後8時頃に配信予定となっております。
はい、ということでね、ジャズの入り口案内所のナポさんをお招きしての回でございます。じゃあナポさん、今日は一つよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
今回のトークテーマ、ジャズの入り口案内所の入り口なんていうのを聞いてみたいというふうに思ってて、お互いジャズ好きなんですけれども、どのような入り口でジャズにハマっていったのかなというお話を聞かせてもらえたらいいかなというふうに思ったりするんですが、ナポさんいかがでしょう？
はい、ジャズなんですけど、もともとは僕らの子供の頃って例えば、うん、アニメの音楽とかでもジャズっぽいの結構ありましたよね。例えば、ね、妖怪人間ベムとか、うん、ルパンにしてもそうですけど、でなんとなく多分自分は好きだったと思うんですよ、ジャズって分からずに聞いていてですけど、うん、まあだんだん大きくなってきて、全然ジャズ関係ないんですけど、谷村由美さんが好きになりましてですね、はい、ザボさんも配信の方で一曲流されてましたけど、
ご存知でいらっしゃいますか？
聞かせていただきました。
ありがとうございます。はい、
でそうで、由美さんが出したコンセプトアルバムがあってですね、
はい、
そこにジャズの曲が何曲かあったのと、あと由美さんがやってみれた NHKFM のとっておきチューズデーっていうところで結構ジャズも流れたりしていて、でやっぱりあれですね、好きな人が好きなものは好きみたいな きっかけもあって、じゃあジャズを聴いてみようということで、うん、CD を買いに行ったっていうのがきっかけですかね。
なるほどなるほど。今言われた谷村由美さんのとっておきシューズデーっていうのは A 列車で行こうで始まるやつですか。
そうですよね、かっこいいですね、あれ。
ああやっぱそうなんだ。え、ナンパさんって僕と同世代なんだろうか。僕が今年47になった、今47歳なんですよ。
僕が今44歳で今度で、45になるぐらいなんで、ほぼ同世代ぐらい、
ね、ほぼ同世代ですね、そうかそうか、あ、なるほどなるほど
はみ出してほっほっほって聞いてましたね
そんなあったな、懐かしいごめんなさい、話の腰を折ってしまった。
いやいや、
CD を買いに行かれたという話が言われてましたね、はい、CD 何を買いに行かれたんですか。
CD ですね、ザ・ベノワ・フリーマンプロジェクトっていう、デビッド・ベノワっていう人と、ラス・フリーマンっていう人ですね、この人たちのユニットの CD だったんですけど、別にそれが欲しくて行ったというよりはですね、よくわかんないけどとりあえず CD 屋に行ってみようみたいな感じで行って、だいたいコーナー分けがあったじゃないですか、 CD 屋さんってね、だいたいで、
はい、
ジャズフュージョンっていうだいたい棚があってですね、そこで、まあ、わかんないからこのランキングみたいなディスプレイを見たときに、ジャケ買いですよね、ジャケットでなんとなく1位じゃなくて2位だったか3位にあったこのアルバムを見つけて、なんとなく手に取ってみたら良かったっていうところがやっぱりスッと入った原因ですかね。
代表曲とかなんかあったりするんですかね。
代表曲っていうか、僕の今日もかけていただく、はい、ミラージュっていう曲、
はい、
こちらはもともとラス・フリーマンっていう人がやっているリピントンズっていうグループがあって、そちらのでもやってた曲なんですけど、すごく好きな人というか有名な人たちなんですけど、世間で一般的の知名度はそんなにないんじゃないかなと思うので、ただよくね、天気予報とか夜中の天気予報のバックミュージックみたいに、そういう時によく流れたりする人たちの曲調なので、結構夜中に聴いたりしてもいいような感じですけど、でこの曲、そうそう、僕ザボさんに1個ぜひぜひお伝えしたかったのがですね、すいません、ベラベラ喋っちゃって、ミラージュっていう曲聴いていくと、僕はザボさんのベースボールカフェ、ベカフェですかね、はい、あちらの、はい、バックで流れてるジャンジャンっていうピアノのリズムがどっかで聞いたことあるなとずっと思ってたんですけど、このミラージュの中にですね、似たようなフレーズが一瞬出てきて、あ、これかっていうところで、そうなんで、ぜひザボさんにも聞いてもらいたいなっていうところで、今日今話をしたんですけれども、
音だが、
ありがとうございます、
はい、
お互いね、こういう曲かけようねって出し合ってるんですもんね、
ええ、
うん、で僕が使ってるベカフェの BGM っていうのはムズムズというね、無料 BGM サイトがあって、
はい、
でそこから使わせてもらってるんですよ。
あ、そうなんですね
そうなんですよ
今度ちょっと見てみます
MUSMUS ってね、で調べると出てくると思いますよ。
ぜひぜひ今度一回ちょっと見てみたいと思います。
はいで、そういった CD 買われてみたいなことがあってという中でですね、ライブに行かれたりなんだったりもしたんでしょう。
行きましたね、大学の頃なんですけど、私岐阜に大学通ってまし、行ってましてですね。
あ、そうなんですか。で、はい、
そうなんですよ、はい、山の方にあったんですけど、で岐阜の明豊村っていうところがありまして、
い
でそこのですね、スキー場で夏にジャズイベント、ジャズフェスか、が あるっていうことで、当時日野照正さんってトランペッターの方が中心になってやられてた、今もう、ね、やってないんですけど、あったんですよ当時。でそこに行きたくって友達を誘って行ったのが初めてでしたね。それがどうですかね、 3,4 年ずっと続けていったと思いますけど、
ねさっき僕が言った妖怪ジャズフェスティバルも日野照正さんが主催のジャズフェスティバルでしたね。あと丸太さんっていう方が地元の人なのかな、みたいなことでね、今でもどうかな、今でもやってるのかな、ちょっと最近は詳しく分かんないですけどね、あ、だから同じようなルートのような印象もあるんだよな、なんですね、
はい、ジャズフェス面白いですよね、野外で聞く気持ちがいいですよね、ジャズフェスってね、
そうですね、ナッパさんのお話でもちょっと先ほどルパンっていう名前も出てきましたけども、
ええ、
ルパン三世ね、大野雄二さんっていう方がね、はい、今から何年前だろうな、僕の長男が今14歳なんですけども、彼が生まれたばっかし0歳の頃にですね、
はい、
大野雄二ルパンバンドっていうのを引き連れてですね、
ほうほう、
僕の地元の島根県のですね松江城、松江のお城がありまして、
はい、
そこの中庭でね、野外ライブをしたことあったんですよ。
お城でですか？
お城の中庭でね。
いいですね。
これがたまらなくよかったんですよ。大野由里さん当時古希って言ってたから70ぐらいですかね。
ね、
うん、
そうですね。
はい、ルパンのテーマもそうですが、次元大介のテーマですとか、峰不二子のテーマですとか、銭形警部のテーマですとか、結構フルフルに、あとカリオストロの城で、人気のあった曲で、サンバテンペラードなんていう楽曲も演奏してくださいましたね。
いいですね。
これはすごく嬉しかったですね。育児放棄だと妻に後ろ指さされながら行ってきた甲斐があったなという感じではいるんですね。どうですか、ジャズの入り口の入り口で、まだ補足があれば続けていただけたと思うんですけども、何かありますか？
入り口の入り口、そうですね、もう私の場合そこからとある就職してからですかね、小さいですねライブハウスやってる喫茶店みたいな、そんなちょっと変わったお店に出入りして時期がありまして、
はい、
でそこのマスターがめちゃくちゃジャズ好きな人で詳しくてですね、いろいろその方からジャズをご指南を受けるというか、まあ、師匠みたいな方がいてですね、まあ、かなりそこでいろいろな本当にマイルス・デイビスだとかですね、いわゆる昔ながらの人だとかって、僕それまでフュージョンとか結構聞いてた方なんで、もうしっかりジャズの人から本当に幅広くいろいろ教えてもらってですね、さらに深みにはまるっていう20代を送って今に至るという、そんな感じですかね。
でご自分でポッドキャスト番組を立ち上げられるといった現状といったところですか？
はい、そんな感じです。
じゃあジャズの入り口案内所、フランク・ナッポさんのジャズの入り口の入り口のお話聞かせていただきました。この辺で2曲目をかけたいというふうに思いますが。
そうですね、竹内アンナさんという、まあ、ポップ歌手、今いろんな歌を歌う歌手、可愛い、とってもキュートな、シンガーソングライターの方がいるんですけど、この方とパジャマで海なんか行かないっていうバンドのジャズバンドの方々がいてですね、この方々がコラボして出した生活という曲がですね、とってもジャジーでありながらもとってもヒップホップ味があるというかですね、すごく素敵な曲にし、かっこいい曲に仕上がってますんで、まあ、今の若い世代の人たちもこういった曲からだったらジャズ入れるんじゃないかなということで選ばせていただきました。
はい、ではタイトルコールをお願いできますか？
はい、生活フューチャリングパジャマで海なんか行かない、竹内アンナとパジャマなんかで海なんか行かないです。
音だが
今度は私ザボのですねジャズの入り口なんかを聞いていただけたというふうに思うんです、ナッパさんに。
はい、
いつか聞いていただいても
じゃあ拙いあれですけど、ザボさんはあれジャズと出会ったというかですね、その、最初にで、まあ、出会いですね、どんな感じだったんですか？
はい、ナッパさんもおっしゃられてたんですけども、やっぱり幼い頃にルパン三世って結構ヘビーローテーションでテレビで再放送してたんですよね。小学校中学校ぐらいかな、僕が住んでる山陰の方ではですね、日テレ系のテレビ局で日本海テレビというものがありまして、月曜日から金曜日までの、夕方の5時から6時ぐらいまでの間にですね、一休さんかルパン三世がぐるぐる入れ替わり立ち替わりでやってまして、その中でもですね、ルパン三世80ですか、 ビブラフォンが印象的な楽曲がありますよね、ルパンのテーマでね、あれがすごく好きで、まずそこからが入り口だったというふうに思ってんですよね。日本生まれの素晴らしいジャズの曲、名曲だと思っておるんですよ。で、中学高校になるぐらいにですね、だから今から30年以上前ですね、初めて CD が聴ける機会が来るわけです。
はいはいはいはい。
今までなかったんですよ、それまで。
テープかレコードですよね。
テープかレコード、レコードもなかったな。僕の実家はテープかラジオか有線放送でした。
あ、有線あったんですね。
あのね、実家が酒屋さん商売してまして。
あ、そうなんですか。へえ、はい。
店舗 BGM ですね。
あ、はいはい、いいですね。
で、僕のおじいさんがとてもこうラジオというか、まあラジオか、ラジオ好きではあったんですけども、結構偏りがあってね、FM、あ、じゃあ NHK の歌舞伎だとか能だとか、 あるいは浪曲だとか、この辺が大好きで。
ええ、
で孫にもそういった文化をということで NHK の番組でも絵本の朗読なんていうあの番組があるみたいで、テープに録音して聞かせてくれてた時期があったんですけども、まあ、それはラジカセでテープしか聞けなかったんですけどね、CD なんていうものが世を席巻する初めの頃かな、ちょっと出遅れたんですけども、さっき言ったように実家が商売してますもんですから、中学校ぐらいの夏休みに実家でアルバイトしまして、お金を貯めましてね、1万円ぐらいかな、貯めまして、ポータブル CD ウォークマンみたいなやつ、
あ、ありましたね、そういうの
そういうのを買いまして、じゃあ CD ないといけないじゃんっていうことになるんですけども、あの酒屋ではですね、ウイスキーとか、あるいはブランデーだとかにですね、販売促進グッズで CD が付いてた時期がありまして、
あ、なそういうのあったんですね。
8センチ CD シングルサイズで、
あ、懐かしい。
なんかパッケージは何でしょうね、昔 CD 屋さんで売ってるやつは短冊型の形としてだと思うんですけども、販売促進グッズだったからもっと簡易的な感じのものでありましてね、でこれを前にやると父親に言っていただいてもらった CD が3枚4枚ぐらいありました。
はいはい、
で有名なところで言うとトトっていうバンドのアフリカっていう曲が入った CD シングルもあったんですけども、
はいはいはい、
それよりかは名も知れぬバンドが、名も知れぬバーで僕はしっかり把握してないジャズの楽曲がかかってるというと CD シングルがあって、それが好きでずっと聴いてたんですよね。
なかなか渋いですね。
なんだろう、なんかここ心地よかったんですね。でそうこうしてると東京 FM 系列でですね、サントリーサタデーウェイティングバーアバンティっていう東京一の日常会話を聞き耳立てて聞いてみませんかというコンセプトの番組が始まったんですよ。
はいはいはい、はい、
ラジオ番組です。これがね、1992年から2013年までだいたい20年ちょっとぐらいしたんですけども、
結構続いた番組なんですね。
結構続いた番組ですごく好きだったんです。で、とてもおしゃれに関して、で、おしゃべりとおしゃべりの間にラジオなんで動きは分かんないんですけども、はいはい、コントですとかモノマネですとかも入ったりする中でジャズも入ってたんですよ。ずっとジャズがかかってるようなバーの設定という形のラジオだったので、で、ジャズの曲もいっぱいかかりました。Spotify のプレイリストでもアバンティで探すと何曲、100曲ぐらい入ったようなプレイリスト出てくると思います。
アバンティですか。
アバンティ、あ、ちなみにポッドキャストでもアバンティって残ってます。今でも2013年で終わってはいますが、はい、ありますと、もしよければチェックしてもらえたと思うんですけども、この回で一番最初にかけた楽曲、美空ひばりの恋人よ我に帰れっていうのはこのアバンティでした楽曲でして、ナッポさんね、テレビの地上波放送がアナログからデジタルに変わるタイミング、地デジかっていうようなキャラクターが出てきた、くらいの時期って記憶に 残ってます
残ってます残ってます。
あの時期のあの時期に、うん、ゲストがまあそのアバンティっていうのもゲストとは言わないんですけど来客とか言うんですけど、ね、A 六助さんと前田武彦さんと青島幸男さんっていうね、はい、テレビのアナログ放送が始まったばっかりの頃のテレビ作家放送作家、はいはいはい、で、名を成した3人が出てきましてね、あの昔のテレビ話の話をずっとしてんですよ。この回がものすごい好きで、あの僕自分でテープカセットテープに録音して、でそうだな何年前かな20年ぐらい前でしょうかね、テープって劣化しちゃうんで、パソコンにクイックタイムでデジタル化して保存してあって、今でも何回も引っ張り出して聞くんですよ。
いやいいですね。
そうそう YouTube で無理やり探してじゃなくてそういうことしてですけど、
いや僕も撮っとけばよかったなとかって思いますよね。当時のラジオテープとかね、処分しちゃったのか悔やまれてしょうがないんですけど、いやすいません話の腰を置いちゃいけない。
いいあのテープね、あのまだ結構50本ぐらい残ってるのかな多
分。すごいですね。
出てくると思うんですけども、うん、そんなあのアバンティから知ったジャパニーズディーバ美空ひばりさんの楽曲最初に聴いてもらったわけでございますわ、うん、で、アバンティから入ってそれがすごく自分の中にジャズが定着した時期でした。
ああ
で今現在に至りますけれども、そうだな、ポッドキャストを自分でやるようになって、
ええ、
で漫画でブルージャイアントなんか買ってみますとすごく感動するわけですよ、
ええ、
で一冊ずつ紐解いていくとこのミュージシャンのこの楽曲なんていうのが出てきますもんですから、一時自分のミュージカルのトークで、ブルージャイアント一冊ずつ紐解くみたいなコーナーやってたんですけども。
あ、そうなんですね。
そうただ、そのブルージャイアントが昨年映画になって、
はいはい、
でその近辺ぐらいに同じミュージカルのトークやってるディグトリオっていうのが
あ
れの特集が素晴らしすぎてもうかなわんかなわんと思ってもうブルージャイアントの特集をやめてしまいました。
あ、気持ちはすごく、
うん、
わかりますわかります、うん、
それぐらいディグトリオのジャズ特集が素晴らしかったんですよね。まだこのポッドキャストを聞いててディグトリオさんのジャズの特集聞かれてない方がいらっしゃればぜひ聞いてほしいなというふうに思います。
あれ聞いちゃうと僕もなんかジャズの番組ですって言っているのが恥ずかしくなっちゃうぐらい深いじゃないですか。ディグトリオさんすごくて、うん、この人たちを意識しちゃできないなと思って我が道を行こうと思ってやってるんですけど、
そうですね、
この人たちすごいですね。
僕は心はポッキー折れてしまいましたがですよ、でも、ね、ジャズが好きなのは変わらないのでこれからも徐々に触っていきたいかなというふうに思ってて、ナッパさんは雑誌、ジャズの雑誌でジャズ批評というのをご存知いらっしゃいますか？
あの存じ上げております。
ジャズ批評ってね、まあ雑誌だから音が聞こえてこないんですけども、 Spotify で調べるとすぐ出てくるんですよ、おすすめの楽曲だとかアルバムだとか。
はいはいはい、
うん、最近あったのはそれこそアドバタラジオさんとか、ムシャムシャラジオさんとかでやってたジャケ聞きのようにですね、ジャズの名盤のジャケット特集みたいなやつが、はい、いつだったっけな、一番最近発売されたやつがそうだったと思うんですけども、
はいはい、
それ持ってて、この間ジャズいっぱいかけた回はそこから拾ってきたんですよ。
あ、そうなんですか。
そうなんですよ、
すごいいい選曲で僕おーっとかって聞いちゃいましたよあの回。
うん、なので雑誌から拾ってくるのもすごく楽しい作業の一個だと思ってて、これからもジャズを楽しんでいきたいかなというふうに思っているんですね。ということで、こんな流れの中で、知った楽曲クレオパトロの涙という楽曲を聴いていただきたいというふうに思います。
音だが、
締めに入っていきたいというふうに思いますけれども、あ、これだけは言っておかないといけないなというようなことがありますか？
はい、ですね、私のポッドキャストがこれで、1年をもうすぐ迎えるということで、うんうんうん、実はスタートした当初からですね、実はちょっと計画というか思い描いてた ことがありまして、
はい、
でそれはですね、このミュージックプラストークの機能を使ったジャズフェスをやりたいなというふうに思っていたんですね。ですので、僕がその MC 的なことでちょっとつなぎをして、あとはライブ音源のその楽曲とかをですね流しつつ、あたかもジャズフェスをやっているかのようなプログラムをやりたいと思っていたらば、終了って言われちゃったんで、あのね、6月の前半に終わるって言われてて、何日ってわからないんで、僕が始めた日まで続くかどうかわからないもんですから、もう5月の末にやるしかないなと思いまして、
はい、
でそちらの方のですね、あの、はい、セットリストを作るのにあたって、なんかこうおすすめのアーティストとかですね、はい、楽曲がもし あれば、あのうちの番組宛てにですねリクエストしていただけると大変嬉しいなと思いまして、またもしそんな、はい、曲がアーティストがいましたら、ぜひ教えていただきたいなと思っております。
あーすごい楽しみです。はい、
ぜひ、
じゃあリスナーの方からのリクエストっていうのはナッパさんの X の DM かなんかでいいですか？
はい、あの X の DM でも大丈夫です。どんな形でも結構ですので、あの X でつぶやくだけでも拾わせてもらえますのでね、うん、気軽に送っていただければと思ってます。
はい、じゃあ X でポストするにはハッシュタグなんとつければいいんでしょうね。
はい、ハッシュタグ、ジャズの入り口、ジャズはカタカナで、入り口、漢字で、間にリを入れてください。お願いします。
はい、よろしくお願いします。あとナッパさんのね X のアットマーク以降のやつっていうのは概要欄に入っておいた方が分かりやすいのかな。
あ、大丈夫です。それで探して、あの見つけに行きますので、はい
はいはい、はい、ということで、じゃあ一つよろしくお願いします。あ、ジャズフェスね、楽しみですね。ということで、初コラボ、お感想いかがですか？
いやー、めちゃめちゃ楽しかったですけど、緊張しちゃってよく分かんなかったですけど、大丈夫ですかって感じですけど、
全然全然
そうですか、よかったです、う
ん、僕は大変満足してます。
ありがとうございます。もうまな板の上の鯉みたいな感じでやらせていただきましたけど
はい、ということでですね、この後はナッパさんが今度仕切りで、僕はゲストと言ってる形ですよね。
ぜひ頑張ります。
はい、この音声はジャズの入り口案内所と、それから週末のポッドキャスター音だが3、同じ日にアップしようと思っておりますので、ぜひお互いの番組聞いていただけたというふうに思います。はい、はい、ジャズの入り口案内所の入り口なんていうタイトルでやってみました。本日のゲスト、フランク・ナッパさんでございました。はい、
ありがとうございます。
皆さんどうもありがとうございました。